World Happy News。
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。ワールドハッピーニュースのお時間です。ワールドハッピーニュースは平井とババが世界中からハッピーなニュースだけを集めてきてお届けする番組ね。はい、毎回素敵なゲストの方をお招きしてお送りしておりますけど、はい、平井さん最近どうですか、調子は。
あの町の中華料理屋さんに行った時に相席になったおじさんが瓶ビールを注文されたんですけど、まあ、店員がビールと一緒にグラスを2つ持ってきたんですね。それで俺は大丈夫ですって言いかけたら、ちゃんと1つには水が入ってて、なんかあわよくばビールをもらえるんではないかと期待してた人みたいな感じになりかけてました。
それでは行ってみましょう。ワールドハッピーニュース。なんか、はあ、あれだね。チャイコ声出していいよ、大丈夫だよ。
あ、大丈夫ですか。
いや、あのね、あの亀戸餃子っていう、あの、はいはいはい、餃子屋さんなんですけどね、はいはい、あれ、あの亀戸にあるやつは本当に餃子しかないんですよ、メニューがね。ただ亀戸餃子両国店っていうのがあって、うん、そっちはね本当に町中華なんで、チャーハンとかねラーメンとかもあるんだけど、でさ、まあ基本的に回転早いわけで、それでなんかこう前に3人ぐらいお客さん並んでて、まあ多分3人が入るまで待たされるだろうなと思ったら、その人飛ばして、なんか次の方1名ずつなんでしたら相席だったら入れますよみたいなこと言われて、で、うん、まあなんかおじさんと一瞬こう顔を見合わせてさ、なんか探り合いをして大丈夫ですみたいな感じになったんだけど、でもうさ、まあ基本的に入ったらもう餃子みたいな感じで注文するもんなのよ。だからさ、もう俺はもう店員にパッと餃子2枚って言ったんだけど、おじさんがそこで迷い始めちゃって、で店員もさ、そいつの注文聞くまで動きたくないみたいな感じだったから、まあ、おじさんはやむなくビールを注文して、うん、でまあそんなやり取りがあり、はい、でまあなんだろう、その、まあ、食べ始めたらさ、酒飲んでる分だけやっぱおじさんの方が食べるの遅いんだよね。でそうするとさ、俺はもうさっさと食べ終わっちゃったから出ていきたいんだけど、なんかこのめちゃめちゃクソ混んでる状態にもかかわらず、その大きい席でおじさんが一人で酒を飲みながらチャーハン食べてるっていう状況を作ってしまうのはかわいそうなんじゃないかと思って、もう2枚ぐらい餃子を食べて、あのおじさんと同じぐらいのタイミングで店を出たっていう。
いやいや、それはおじさんから、おじさんが無言でグラスをスッと差し出せばよかったんじゃないの。
注いでくれたんじゃないかってこと。
そう、おじさん的にももうありがとうって思って。
あ、それはもう LINE 交換する流れだわ、もう。
おじさんだからあれか、割ともうあの初見さんみたいな、
うん、多分なんか初めて来たんじゃないかな、うん、
なるほどね。
あの、それは心細いわ、ない感じ、ね、そうだよね、きっとね。いや、ということがありまして、あの亀戸餃子、皆さん行ってください。美味しいですよ。
いいな、餃子大好き。餃子
最高。
あ、前回に引き続きね、はい、チャイコさんが今回もゲストでございますけど、
はい、よろしくお願いします、ね、
は
い、
よろしくお願いします。
チャイコさん、一人まるまる結構するタイプですか。一人でなんかする、餃子行くとか、
うん、
意外と一人まるまるはあんまりご飯系はしなくてですね、なんかご飯の時は、まあ、全然行ってもいいんですけど、なんか誰かと喋りたくなってしまうので、うんうん、
あ、なるほどなるほど。
なんかそうだったら家で作っちゃうっていうパターンになってしまうんですよね。
それはいいことだな。
それいいね、偉いですね、うん、
そうなんですよ、うん、で一人酒は全然ガンガンしますけど。
いいね。
なんかそのバーとか、
あー、なるほど、
そう、
そういうのは一人の方がね、いいよね、はい、やっぱね、
すごく、
まあ、チャイコかける一人酒はめちゃめちゃいいね。
めちゃめちゃいい
ね。いいんですか。
絵としては
いいね、それ、
うん、いや、行きつけのバーがあって、そこはもう本当に週1か週2で行ってるんですけど、
う
ん、
うわー、いいな、そういう、
めちゃくちゃいいね、そういうの、う
ん、そうなんですよ。で、そのもう店員さんとかバンテンダーさんも、うん、もう、あ、うん、なんか〇〇さんみたいな、お疲れ様ですみたいな感じで、あの、喋、うん、ってて、お客さんいないともう閉めちゃって、あの、
なるほどね、
一緒に飲むみたいな。
大丈夫それ。大丈夫。
成り立ってるのかそれは。
わかんないんですけど、今日なんかもう来なさそうなんで看板下げていきますねみたいな感じで下げてしまって、ね、で、そうバーなのになんか焼酎とか出してくれて、飲みますか。
どんどん居酒屋シフトしてるね。
そう、あの、私が焼酎が大好きなので、そうすると気を利かせてくれる。
なるほどなるほど、うん、そうなんだ。
なんかいいね、そうい
う
バーがいいね、
いいね、
俺も焼酎好きなんで、ちょっとなんかないかな、
焼酎さ最近飲めるようになったわ。
え、
何、
なんかね、いや前まで全然本当にダメだったんだよ。でまあその麦だったらギリギリいけますかねぐらいの感じだったんだけど、なんか熊本に行った時に、う
ん
う
ん、
ね、美味しかったんだよね。
熊本は米よ、
うんうん、米焼酎か、
うん、そうなの熊本って米なんだ
らしいね。
米焼酎な、
鹿児島とか行くと今度は芋になるのか。
そうそう、
ね、
芋
そうだよね、
黒霧。いや
だ別になんか多分あれだよね、向こうに行ったからつって特殊なものを飲んだというわけではないような気がするんだけど、まあなんか物の食い合わせとかなんか物の雰囲気で急に飲めるようになったような気がする。
うん、
でも米はすごい飲みやすいよね、日本酒がお好きな方だったらね。
あ、まあそうか、確かに確かに
一番飲みやすい。
その辺も仲間なのかな。
俺もちょうど今米飲んでますね。
あ、そうなんですね。
七だって日本酒あるんだけど、七の田んぼって書いて、
う
ん、
ほう、
うんうん、
それの米かすじゃないわ、あの絞りかすから作った米焼酎。
そっかそっか、そういう風にできる。
酒かす焼酎、うん、
はいはいはい、美味しそう。
美味しいんですよ、これすごい美味しくて。ソーダとか水とかぜひどうぞ。
そうなんですよ、焼酎は結構何にも合わせやすくて、
うん、なるほど、ね、確かに確かに
何も美味しいですよ、
うん、でもなんかね、本当に飲めなかった頃はなんて言うんだろう、エタノールみたいだなと思ってたんだけど、
はいはいはい、癖がね。
なんか、うん、飲めるようになるとなんか、いやこれがいいみたいな感じになるね。
うん、
いいですよ、
日本酒ね。まあ、みんなが、そんなニコニコスマイル状態になったところで
何がブレイクだったんですね、今の
は。違う違う、なんかね、うまく次のニュースに振り付けようと思って
た
から
。そうですね。すいません、すいません。なるほど、
素晴らしい。
ニコニコスマイルってことで。
はい、じゃあニコニコなニュースですかね。
はい。
あ、ごめんなさい。これね、結構古かった。9月19日のニュースなんですけど。
大丈夫じゃん。やってないんだからずっと。
はい、福島民放、バンダイ山麓に直径50メートルのスマイルマーク。福島県猪苗代町ネクスト東北アクションのフラワーアートということで、前までなんかこういろいろとあの田んぼのなんか何植えてある稲とかの種類を変えてなんか田んぼに絵を描く田んぼアートみたいなのっていうのがありましたが、
ありましたね。
はい、で今ですね、その福島民放社の新聞社ですかねによるネクスト東北アクションというのがまあ行われている中で、スマイルマークのフラワーアートというのが、牧場の中に完成したということで、スマイルマークをかたどるように植えたそばの白い花が満開となり、直径50メーターの大きさで町と、町の振興公社が協力し、町内外の参加者が8月に種をまいたものが、まあ、だから1ヶ月半ぐらいかで、咲いたよという話ですね。はい、
うん、昔田んぼアートネタがねたまにこうワーハピだと出てくるんですよね。
でも別にそれを受けてどうというものでもないんですけど、あのちゃんと絵ができてよかったねっていう気持ち。
いや一番俺が覚えてるのはね、うん、平井さんが読んだ記事で、
うん、
あのちょうどねコロナとかでいろいろ大変になってる時期だった時の田んぼアート、
うん、で、
頑張ろうっていう風に書くつもりが頑張ろうになったっていう。ライン引き間違いで日本
なんかちょっとね上間違えちゃったらしいんですよね。
そう上間違えた頑張ろうってすごい可愛い
頑張ろう日本みたいなのがあったら、
そうい
いですね。お茶目
お茶目なのよ、ね、ほっこりしちゃうのよね。
まあ咲かないとわからないんだけど咲いた時には遅いっていうのがいいよね。
どうだなって
なって、うん、そうそうそうそう、
というわけでね、スマイルマーク。
でもさ、スマイルマークって言った時にあのみんな基本的にあの黄色いやつを想像すると思うの。あの、
はいはい、
いわゆるスマイリーみたいなのあるじゃないですか、うんうん、みたいなのを想像すると、うん、これは割と衝撃だと思うんだけど、なんか普通に確かに丸い形の中に本当にね三角形の口とあのまん丸い目があるっていう、何幾何学的なやつだよね。
すごいね、なんだろうねこれ、独特の可愛げは狙ってないね。
ないね、
全く可愛げ狙ってない。
にっこりじゃなくて口開けて笑ってるバージョン。
そう、口開けて笑ってるバージョン。
丸直角三角形。
そうそうそうそう、
なるほど、スマイルっていうかラフっていう感じですね。
ですね。
ちょっと怖い怖いかな、まあ、上から見なきゃね分かんないけど。
いや、
田んぼアート系です ね、 ね、
面白いですね、
うん、ワーハピ田んぼアートワークということで、
はい、定番でした。
それどこの話でしたっけ。
福島
会津
磐梯山とかそっちの方ですかね、磐梯。へえ、まあなんかね、はい、 からのまた土いじりネタですかね。これは
これは土いじりシリーズですね。
はい、
上毛新聞。
ほう、
上毛新聞ってたまに出てきますよね。
たまに出てくる、
ね、うん、あの上に毛って書いてね、
はいはい、
上毛新聞。
あ、はいはいはい、
わかります。
うんうん、
場所はね、どこだ、群馬ですね。群馬の新聞です。
はいはいはい、
うんうん、
はい、いただきますよ。
はい、
12月7日ジョージア大使、まあ、グルジアとも言うね昔はね、
はいはい、
ジョージア大使が下仁田ネギ世界レベルと絶賛。町長の贈り物にツイッター投稿、群馬も歓喜。情報新聞自分で群馬
群馬って言ってんの、
いいね、群馬
カタカナで群馬って書いてある。もう好きですね。
へえ、
さあいきますよ、はい、これは別格、世界レベルの食材、
はい、
黒海に面した共和制国家ジョージア、旧グルジアね、
うんうん、
のティムラズ・レジャバ駐日大使が6日愛好する下仁田ネギの写真を交流サイト、まあ、ツイッターにね、うん、投稿しました、
うん、
実はこのネギ群馬県下仁田町長からの贈り物です。町はネギを植え替える伝統的な農法のネギ、ぜひ楽しんでいただきたい、そしてレジャバ大使は週末にいただきますと喜んでいる。
どういう
知ってる？これさ、うん、ネギを植え替える伝統的な農法のネギ。
あ、それよく分かんなかったんですけど。
これね、あ、僕分かんなくて僕も調べたんですよ。
はいはいはい、
もう上毛では当たり前すぎて多分書いてないんだと思うんだけど。
常識
か。調べたのよ。
うん、
うん、下仁田ネギ直産センター。っていうあのホームページで
あるんだな。
種まきから収穫までってことで、まあ普通にね、9月に種まき、
はいはい、
をして、あ、違うか、うん、9月に種をまきやったりしましょう。はいはい、
うん、
11月、何を書いてあるんだ、まあ、とりあえず9月に種をまくと。
そんなに難しいの、
うん、はい、すごい難しい。なんか、はいはい、でどんどん1月とか2月がぐんぐん育ってきますよ、
はいはい、
3月くらいにね、なかなかこう小ネギくらいの大きさなのかな、うん、2リットルペットボトルくらいの高さになります。
なるほど、はいはい、
でまず3月のものをネギ苗として植え替えしました。これね、
うん、
ざっくり言うと下仁田ネギって成長に合わせてどんどんどんどん間隔を広げていくの、植え替えで。
はあ、なるほど、
大変だ。
大変だね。
で、なんでこんなことをするかっていう説明が後からありますよ、はい、で6月順調に育っていきます、はい、で7月にまた植え替えをするんですね。思いっきり植え替える。
へ
え、ね、なんでかというとこれね、まあ、植え替えるっていう工程はネギからするとこういじめなんですって。いじめ、
はいはいはい、
ストレス、ストレスを与えるとたくましく育つらしいんですよ。
へえ、
うん、
すごいねそれ。
で、まあこういうね、あの植え替えの方法っていうのがちょっと下仁田ネギ独特で、それについてさっき言ってたわけですね、市長がね。
手間かかりますね。
すごいですね。なんか体育会系な育て方ですね。なんか
そうだ、そうだからもうマジでそうで、今だったら、うん、もしもね、なんか
今もちょっと
問題になっちゃう。
確かに。
ネギの教育委員会とかで結構問題になっちゃう。
でも友達ができたなっていう頃に転校させられるみたいな感じでしょ、きっと。
そうそうそう。そう
だからもう好きと思ったら話されるみたいな。
ああ、なるほど。
切な、
切ない。
そうやって強くなってくんだ。
はい、
人もネギも。
いやでも下仁田ネギ美味しいですからね。
前も下仁田ね。下ネタってどんどん言っちゃいそうになるけど、
いや、やめてください。
今絶対今チャイコさん下ネタって言ってたけど、
言ってないよ。下ネタ、下ネタネギ、
ね、下ネタ
ネギ、
チャイコが間違えるわけないけど、
ね、うん、
はい、ネギネタですよ。
大使はどうしてそんな下ネタネギに対して熱い熱意が、
確かにこれな、ちょっと続きを一応読むんですけど、
ああ、はいはい、まあ、続きなんですね。
10月に上毛新聞の直伝取材に応じてくれたレジャバ大使、
はい、
ダメ元です。再び電話してみたところ、多忙の中心よくコメントをくれた、下仁田ネギが届いた感想を尋ねると、本場の町長のお墨付きの下仁田ネギでとても特別な感じがします、本当にありがたいですと歓喜、
うん、
季節なのですき焼きにしようかとワクワクしながら考えています。
割と
本当か
すごいしっかりした食べ方するんだ。
レジャバ大使は1988年生まれ。あら、お若い。
若いね。
あらま。
ね
え。92年に日本に移住し、ジョージア、日本、米国などの教育を受けて早稲田大学卒業後、
あら、
キッコーマン勤務を経て18年にジョージア外務省に
待って待ってなんか違う、思ってたのちゃうんだけど
俺も全然思ってたのと違うんだけど
すごいな、だからもうしっかり日本でエリート街道バコーンってエリート街道を言って
る。和食、スーパー和食人だったね。
それは、うん、そっか、だからすき焼きっていうのがパッと出てくるんですね。
いや、すごいな、これ日本ど真ん中系だったね。
そうなんだ、
素晴らしい。
だ新日で、まあ、もちろんそらそう新日じゃないの。
なるほど。
レジャバ大使のね、あのアカウント、ツイッターアカウント結構人気らしいんだよ。
へえ、うん。でもまあそんなこと言ってくれるんだったら群馬にはたまらないでしょうね。
見たことあるかも。すごい、誰かのサイレンが鳴ってる、
ね、
あ、僕すみません、後ろの名古屋物騒なんですよ、ね、
そういうこと言うな、
はい、すごい、あのね14万8000人もフォロワーがいますよ。
すごい。でも一国の駐日大使でそんなにフォロワーつくのってすごくないですか。ちょっとなんかね、あの駐日大使事情はよく分かってないけど、そんなにいっぱい、
あのフォローしていました。
あ、してましたチャイコさん
追敗ですね、もうね、
人気みたいね。
へえ、
チャイコさんも 2.5 万人もいますからね。
いやいやいや、全然すごいですよ、
僕らの5億倍の影響力は
ないです、
だからね、結構ね、日本酒好きな、日本酒とかはね、今夜の精鋭たちとか言ってなんかね、酒が好きなんだね。
なるほど。
こう紹介したりしてるのが結構人気みたい。あ、見っけた、ネギのツイート2日前のやつですね、
うん、
はいはいはい、これは別格ですって書いてある
。でもこんなね、箱で下仁田ネギ送ってもらって毎日ネギ食ってんだろうからね、きっと
大変だ。
ネギならいくらでも食えるな、ね、大好きなんだよな、ネギ。
もう、あの、美味しい。あれでいいよ、魚焼きグリルで焼くだけで俺はうまいと思ってしまうから。
いや
ー、
そう
だよね、
う
ん、
下仁田ネギは特にそうですよね、焼いただけで美味しい、
最高だよね。なんかさ、ネギバーベキューみたいな時にさ、もう表が真っ黒になるまで焼いてさ、あの、はいはい、中がグズグズになるやつが好き。
あー、うん、トロトロでね、
トロトロのやつ
最高。
あれさ、スペインにそういう料理があるんだよ、あの丸ごと釜にもうぶち込んで黒焦げにしてドゥルッて抜いて、
うん、
なんかパプリカとかナッツとかをダーってすり潰した特製のソースにつけて上向いてガーッと食べるカルソッツっていう料理があって、
それめちゃめちゃうまそうだね。
本当にうまいのよ、うん、
っていうか長ネギっていうのはさ、アジアの食い物だと思ってたけどさ、そんなことないんだ。
うん、なんかね、スペインにあったいっぱい。
ヨーロッパはまあ玉ねぎなのかなと思ってた。
あー、でもリーキ、
品種が違う
ね。リーキみたいなやつありますよね。
リーキ、
なんかリーキっていう、なんか多分西洋系は、うん、西洋のネギがポロネギかな、ポロネギっていう。
へ
ー、あ、ほんとだ、ちょっと短めの可愛いやつだ。
そうそう、
あー、なるほど。あー、はいはいはいはいはい。
だからまあネギはいっぱいあるじゃん、世界中に。
そういうことっぽいね、
いろんなネギがあるよっていう、ね、
うん、
スプリングオニオンとかね、名前がついてますね。
なるほど。
でもなんかそういう下仁田ネギとかがすごい、なんかあの、うん、市民権を得たの最近ですよね。
確かになんかさ、最近なんか、うん、まあ一時期あの京野菜ブームみたいなのが東京に到来したタイミングぐらいから水菜とかがスーパーに並ぶようになったと思うんですよ、
はいはいはい。
でもなんか今、うん、明らかに昔に比べたら野菜の種類増えたなと思う。
そう思う、
ね、水菜も そういう位置づけだったんだ、うん、
確かに、そっかそっか、
うんうん、
そうな
のよ。
あの九条ネギとかも結構もうポピュラー、
はいはいはいはい、
置いてある普通に、
うん、確かに、
ね、刻み九条ネギが置いてある。
そう
なかったよね、な
ん
た、
うん、高いやつのイメージだったんですけど、
間違いない、
一気に市民権を得ました、
ね、市民権を得て、
うん、
すごいすごい、
素晴らしいです。
あとなんかあれだな、ちょっともっと、
うん、
もっとさ、バジルとか安くなってくんねえかな。
あ、それはあるな。
なんであのハーブコーナー高いの、餌、
わかる、
そう、わかるわかる、
生のハーブ高すぎんだよ、
う
ん、
高い、
高い、
あの細長いパック
うん、ああそうね、そうそうそう、長いパックのやつ
ローズマリーとか、ね、ディールとか、なんかもっとシソくらいの感じで売ってくんねえかな。
あーそれは思うね。
なんかもう育てるしかないのかって思っちゃいますよね
思っちゃいますよ
自給しかないね。
でもチャイコさんとか育ててんじゃない、なんか、うん、
いや意外と薬味系育ててなくて、やりたいやりたいと思ってるんですけど、
うんうんうん、
意外と育てやすいんじゃないの、ああいうのって、
うん、
なんか分かんないけど丈夫そうだなと勝手に思ってるんだけど。
そうなんですよね、なんかでも、うん、結構虫がつきやすいものが多くて。
ああそうか、
そうだよね。
そうシソとかも特に、まあ、なんかめっちゃ
室内かな。
そうね、室内でやるか、今年っていうか2023年の目標になりました、
うん、いいですね。
どんどんそうしようかな。
ハーブを育てる。
土汚ねえからさ、土って汚ねえじゃん基本的に。
そう
土じゃん。
どうしたんだこれ。
急にどうしたの。
土じゃねえ方法で育てたいから。土バッチリから。
ああなんかなんだなんていうのそういうの、バーミキュライトじゃないけど。
水耕栽培。
水耕栽培的なやつとか。
水耕でもいいし、うん、バーミキュライトでもいいし。やりたいかな。
それはまあありかもしれないね。
バーミキュライトって何ですか。
なんかあの
昔
木のチップみたいなやつで土の代わりになるやつ。
はいはいはいはい、
うんうんうん、ああいうやつ。
なんか小学校の時に使わされたよね、
うん、なんかあったような気がする。なんでだろうな、うん、それ
なんかわかんないけど、
なんかわかんないけどあったね。
でもなんかほぼ土じゃない。
そうそう、もう見た目はほぼ土の代わりになるやつ、う
ん、へ
バッチリじゃん
急に
どうしたの
なんかいや俺昔から俺土バッチーキャラだよずっと。
そうなの。
そうだよ、
土バッチーキャラ。
土バッチー、
土そうか。どうして
セミはつかめる、セミとかはつかめるけど
土
バッチー、はい、じゃあ次
行きますか。はいはい、
はい、
そうしましたら次は私ですね。ちょっとお待ちくださいね。コロナ禍ニュースみたいな感じなんですけど、あ、はいはいはい、ありました、BBC ニュースからです。12月6日のニュースなんですけれども、まあ、あの日本でもね年に年すごい爆音
で聞いてます。すごいすごいすごい爆音。
あ、ごめん、俺の後ろめっちゃ爆音で車走ってる。
あ、なるほど、はいはい。
This is 名古屋。
名古屋ですねいやなんか、日本でも年末にあの今年の漢字っていうのあるじゃないですか、発表されるやつで、まあはい、あれ あのイギリス版みたいな感じで、オックスフォード英語辞典が今年の単語っていうのを発表してるらしいんですけど、それで発表された今年の単語の言葉はですね、初の一般投票で選ばれた言葉でゴブリンモードっていう言葉らしいんですよ。でゴブリンモードっていうのはどういう意味かっていうと、恥ずかしげもなく自分勝手で怠惰でズボラで貪欲な行動を指すスラングということで、何千人もの人がゴブリンモードから抜け出して投票した結果、全体の 93% 31万8900票という圧倒的な得票数で1位となった。で具体的にはゴブリンモードとはどういうことかというと、私は今ゴブリンモードである、ゴブリンモードに入るといった使われ方をするそうで、ですね、なんかどうやら、いやこれはよくわからないぞ。
でも日本の人にとってのモードと同じだよね、扱いとしてはね。
そういうことか。
やばい今ちょっと甘えん坊モードだわ。
ああそういうことですかね、
うん、それのゴブリンモード。
ゴブリンモードってことか、うん、
そう。
どうしてそれがそんなになんか響いたのかよくわかんないけど、
いやなんか、いや社会情勢じゃないですか
ってことなんですかね。あ、でもあとその、まあ、コロナの話もあるだろうし、あとはここで出てるのはインスタグラムとか TikTok で見せている姿、理想化されて編集された姿ではないゴブリンモードという生の状態っていうのが、まああの、なんていうの、対極的に存在している。でなんかそのある意味とても軽薄な言葉や選択肢のように聞こえるけれども、実は掘り下げれば掘り下げていくほど、なんかこう現状に対する一種の反動としてこの言葉が選ばれているってことに気づかされますみたいなことが書いてあるというニュースでした。
うーん、
インサイトフルだね。
でもあれじゃないですか、ありのままでいいんだよみたいな、そういうこと。
いや、そうそうそう、多分そういうことだ
よね。そういうことですよね、
うん、
そうだそうだ。でもなんかそれ結構トレンドですよね。
そうなんだ。
うん、あの
ありのまま
Be Real っていうアプリが流行ってたじゃないですか。今も流行ってるのかわからないんですけど、なんかその
なんだっけ、
瞬間に、通知が来て、その瞬間に、自分のフィルターなしの姿を、スクショ打ちカメかな、インカメで撮ってなんか載せるみたいな、本当に
すごい、ね、
何分以内かに、そう、通知が来て何分以内にその載せなきゃいけなくて、だからその取り繕ってる暇がないので、その常にBリアルな自分を発信する、だからインスタグラムに対抗するみたいな、
なるほどなるほど、
やつがすごい世界で流行っていて、
へえ、トレンドなんだそれ。いやなんかさ、わかんないけど、最近プリクラとかもなんかあんまり盛らないのが流行ってるらしくて、でなんか、
はいはい、そうね、
あんまり文字とかも書かないんでしょ、だからなんか一時期なんかね、もう何でもできるみたいな感じだったけど、逆になんか最近はあんまり加工しないみたいなのがなんか流行りじゃないけど、
ね、ね、
来てるらしいですよね、
アンチ盛り文化みたいな感じ、
でさ、俺プリクラ映えするんだよ、で
さ、何の話、
プリクラ得意分野なんだけど、
はい、
どうか女の子とかと一緒にみんなでプリクラ撮っても、自分で言うのも申し訳ないけど、俺が一番可愛いという自信があったんだけど、
さすがネカマよ、ネカマってかも、
ね、やっぱね、あんまりその盛らないカルチャーっていうのが前世になってくるとね、ちょっと私から得意分野が一つなくなってしまうので、
確かに、
大変残念に思っております。
大丈夫、まだ君にはね、メタバースが待ってて、君がメタバースで絶世のアイドルになるの待ってるぐらい。
あのじゃあちょっとメタバースが何、VR の話ちょっとしていいでさ、
どうぞ、どうぞ。
ババさんの家にもあると思うんですけど、オキラスをまあなんだかんだ言ってこの1年ぐらい使ってなかったんだけど、久しぶりに引っ張り出したんだよね。でさ、そしたらなんかキズナアイっていうバーチャルアイドルみたいなのがいるんですけど、でそのキズナアイちゃんのコンサートに行くっていう音ゲーみたいなやつのアプリが出てて、でそれをさ、まあ何の気なしにインストールしたのがタダでできるやつだったからでさ、そしたらさ、なんだろう、なんかね、まあ当たり前だけど目の前に登場してくれて、でなんかこう歌を歌いつつ踊ってくれて、でこっちはVR の中の空間で左右の手にサイリウムを持ってオタゲーみたいなことをするというゲームなんですけど、めちゃめちゃ楽しいんだよこれが、
う
ん、
どうやって、うん、そうか、うん、まあ楽しそうだね。
でまあ、
みんなのあれでしょ、リアルタイムでみんなの動きが見えるんでしょ。
あのね、いや、ワンオンワンなんですよそれ。
へえ、
そうですか、音ゲーだ本当に。
そうなの。でそれでさ、まあ、なんていうのかな、俺が近づいていけばどんどん近づいていくっていうタイプの VR 体験できるようなもんだったので、とにかく一番最初にあれオキラスって自分の稼働範囲を自分で決めるんだよね。で部屋を目いっぱいさ活動可能にして、でそうするとさ、キズナアイちゃんのとこまで行けるわけ。
おー、
すごい、
すごい、
バーチャルの空間の中で、
すごい、ね、
でもうさ本当に目の前で踊ってくれるんだけどさ、めちゃめちゃ可愛いんだよね。本当に、ね、最高ですよ、うん、
いや戻ってこれなくなるタイプの人だね。
ちょっと危ないかもしれないな、
うん、でも楽しそう、
楽しい。
それさ、そのキズナアイちゃんはさ、そのバーチャルのアイドルなわけじゃない、うん
う
ん、
はいはい。
でもさ、今後さ、ガチのアイドルのそういうバージョンとか出ないのかな、うん、
いや、そしたら超楽しそうだね。
やばくない、目の前で推しが、推しが超目の前で踊ってくれたら、うん、
それ最高だね。大丈夫かな、いやなんかね、その怖いなと思ったのが、そのキズナアイちゃんの目の前まで行って、うん、もう顔と顔がくっつくぐらいの距離まで近づくと、
近づきすぎ、
なんかさ、向こうはさ別に息なんかしてないんだけどさ、息がかかるような気がするんだよね。
あ、やば、
なんか体温を感じるの、
はいはい、
なんかその向こうの腕が俺の顔の脇をこうかすめるような動きをした時に、なんか実際の人間がそこにいるような感覚になるんで、
あ、
なんかもう人間の認識なんてどうしようもねえんだなって思ったっていう。
へ
え、うん、だってさ、なんか例えばさ、
うん、
自分でも眉間に指寄せてさ、
はいはいはい、
じっとしてるとムズムズするんじゃん。
するね、うん、ああいう感じ
だね、あれとかさ、他人にやられてて目つぶったら気づかないけどさ、目開けたらもうムズムズするじゃん、
はいはいはい、
それを視認しちゃったら、
うんうん、
すごいよね、人間の視覚って補ってんだね。
いや、そうなんですよ、
うん、
あの前ほら俺が一番あの人生で辞め切ってるぐらいのタイミングの時に馬場さんにもこの話多分したと思うんだけど、まず自分の左手でも右手でも何でもいいんだけどお尻の下に敷くんだわでさ、そうするとさ、はいはいはい、だんだん手がしびれてくるじゃないですか
うん、うん、
それでもう手の感覚がなくなったタイミングであの自分の顔を撫でるとあの他の人に撫でられてるような気分になるっていうあのセルフ VR の技を
大丈夫
ですしてました
よ。それは奇才だなと思ったな。大
丈夫それ。
奇才だなと思ったな。寂しかったんだろうね。すごい寂しかったんだろうね。
すごいな。ね、
やっぱ生き物ってね、他人にね、よしよしされないと、ね、病んでくらしいんだよ。
なるほど。
赤ちゃんもそうなんでしょ。なんかね。
そうなんかね、触れることの科学読んだけど、うん、っていう本があるんだけど、うんうん、
はいはいはい、
やっぱ触れられない赤ちゃんってすっごいいろんな障害を発生しちゃうんだって、
うん、なるほど、
うん、触ってあげないと、
まあ、そうなんだろうな。
いやー、ペットとかもそうだよね。
あ、まあ、そっかそっか、
じゃあもういろんな人に触れまくります。私は
そうです。
大事大事、うん、
街中でチャイコ見かけたら触れてもらおう。
それはやめてもらって
それは事案だな。
それは
ちょっと、ね、うん、
それはやめてもらいたい。
危ない危ない。
触れてもらおう。
でも大事ですよね。なんか確かにその友達でも、
うん、
友達だと触っちゃうじゃないですか、まあ、うんうん、あの男友達にはベタベタさすがに触らないんですけど
ただの変態もしないよ。ただの変態男同士もしないからね。
そうだね、
まあちょっと触れるじゃないですか。触れちゃうんですよ、その女同士だと、
うんうんうんうん、
で結構そのやっぱりボディタッチが多い人の方がなんか親密な感じが湧いてくるんですよね。
確かに
不思議ですよ
ね。そういうもんなんだろうね。
なんかやっぱ何、親密な関係だからボディタッチが多いっていうのをさ、可逆的なんだなって思うよね、うん、だボディタッチが多いと親密だって思うんだなっていう、なんか
確かに、
うん、面白い面白いそれ。
そうですね。
なんか面白いのはこのなんだっけな、撫でられることに、撫でられることを感知するのに特化した特殊なあの神経があるんだよね。
そんなもんがあんの。
そうなんだっけ、その同じ本の中に書いてあったけど、C 繊維かな、繊維に ABC とか名前忘れてるんだけど、
はい、
その神経繊維に、
はいはい、
ってやつで、なんだっけ、秒速4センチだかな、7センチだかで撫でるとそのやたら活動が活発になるんだって。
へえ。
それがもう人間だけじゃなくてもう哺乳類全般にあるんだって。
へえ。
でも撫でる、とにかく言葉が通じなかったら撫でる。
そうだね、それしかないってことだね。でしかもその、何、適切な速さがあるわけでしょ。
だからそれが一番活性化する速さがあるんだって。
へえ。
秒速何センチ、
何センチだったかな、ちょっと10センチだったか何だったか。
へえ、結構速い、うん、そうでもないか。
そうだね、
あ、そうでもないんじゃん、
う
ん、
そうでもないか、普通か、
うん、なんか、あ、嬉しい、自分でも嬉しい。
セルフなでなでを、じゃあ
セルフなでなで嬉しい。
いや、それ流行りそうだね、なんか、
うん、
アメリカのパワーエリートは朝セルフなでなでをしてから仕事をするとかね。
あれでしょ、
マインドフルネスみたいな話です
ね。マインドフルネス の次のやつ、
次のやつ、
セルフなで
なでなでなでなでなで
なでなでなでなでなで
なでなで
なでなでなで
なでなでなでなでな
でなでなでなでなでなでなでなでなでなでなでなでなでなでなでなでなでない
いですよね、自分で自分をその高められるというか、満足できる、
ね、確かにね、
う
ん、
誰も傷つけない感じがいいね。
そうですよ、うん、素晴らしい。じゃあ、ね、みんな毎朝セルフなでなでをして
ありがとうございますだんだんあのね、チャイコちゃんが仕切ってきてくれて嬉しいわ。僕らずっと永遠にこの場にとどまっちゃうから
さ。そうだ
ね、そうそう、ありがとうございます、本当に。次行きましょうね、
はい、お願いします。
今がゴブリンモードの話だったかな。
はい、
はい、
次はね、ちょっとまあ高齢化してるんですけど、
うん、
名付けランキング、日本人のね、名前の今年の名前ランキング。
お、うん、はいはい、
男の子の名前、女の子の名前ってあるんですけど、うん、2人とも1位なんだと思います。じゃあ男の子から。
マジでわかんないな、うん、でもなんか前なんかそのそういうのを調査のやつって見たときはなんかね、 翔くんとかだった気がするけ
ど、ね、あなんか漢字一文字な気がする。
漢字一文字な感じ。
レンくん。
あ、レンくん。
漢字一文字はマジで当たってる。
あ、そうなんだ。お、すごいぞ。でも翔くんでもレンくんでもないんでしょ。
ない。でしかも男の子同率1位が2個あって、両方とも1文字。
へえ、すごい。
翔でもレン。
前ね、女の子の名前とかは俺覚えてるんだよね、前自分で発表したやつ。
あ、そう。
それがまた1位になった。
へえ。
じゃあ読ませていただきますね。
はい、お願いします。
FNN プライムオンラインからですね、12月5日の記事、2020年赤ちゃん名前ランキングということでね、明治安田生命ですねが発表した2022年に生まれた赤ちゃんの名前ランキング、はい
はい、
ランキングでは男の子は葵ちゃん。
え、
男の子、
あの 草冠に倉庫の、
あ、徳川の葵の門か。
あ、
そう、
あ、はいはい、
違うわ、違う、あれか、倉庫の倉か、
草冠に倉庫の
倉、はいはいはいはい、の
方、はいはいはい、
これで葵ちゃん。
へ、
そしてもう一個がなぎちゃん。
へえ、なんで、
夕なぎとかのなぎだね。
ああ、かっこいい。
でなぎちゃんは前年の45位から一気に順位を上げて
すごいね。
なぎ、だと
葵ちゃん、
え、女の子な気もしてしまうんですけれども、
なぎもね、
なんかね、
あれね、男なんですよ。
中性的な感じなんだね、どっちもね。
はい、葵ちゃんの方はですね、広く澄み渡る青空や青々とした大海をね、海を、
なるほど、
連想させて、
はい、
なぎの方はね、風がやみ、波が穏やかになることを意味しますよね、まあ、だからこうコロナ禍に加えてウクライナ侵攻とかですね、将来への不安を感じさせる年だからこそ、海とか空を連想させ、もう不安を払拭するような、
なるほど、
すがすがしい平和なイメージの名前が人気になったんじゃないかと、
分析されてるわけですか、
なるほど。
で女の子はね、ひまりちゃんです。
ひまりちゃん、
かわいい名前だね。
スペルはですね、太陽のように、こっちが葵だね、草冠に初頭に天、
はいはいはい、あ、はい
はいはい、徳ひまり、ひまりちゃん。
へ
で2年ぶりに2回目の1位となった。だから俺これ読んだことあるんだよね、ひまりちゃんって。2年前に1位にな
った。はい、
ひまりちゃんか、
ひまりちゃんか、
この葵っていう感じはね、ひまわりっていう感じにも使われますし、はいはい、太陽の方を向く植物っていうのも大体意味してるんだって。青いひまりの、
なるほど、
まりの方の、で日の光を意味する陽、太陽の陽の組み合わせはウィズコロナに向けて社会が明るい方向に変化しつつあるように、どんな時でも明るく前に進んでいってほしいみたいな願いが現れてるんじゃないでしょうか。
へえ、
と書いてあります。
みんなポジティブな方向にこうあれしたいなみたいな感じなんだね。
そうみたいな、開放感とかさ、安らぎとかポジティブとか。
でもそのひまりちゃんっていうなんか割と特殊な名前が2年連続で1位ってすごくない？それ。
そうなんだよ。俺これさ結構珍しいじゃん、クラスにいたら。
うん、そう思うよ。
今はね、もしかしたらクラスに2人とか
いるのか
かもしれないよ。
すごいな。
でしかも、あ、葵くんと、なぎくん。
そうだね。もうなんかあれなんだな。なんかさ、何、童毛の毛って書いてタケルとかさ、
もうその時代はもうハラスメント、名前がもう
ハラスメントなの、
ちょっと名前がもう怖いってなっちゃうかもしれない。
あ、そうか、なるほど、いいやつしてんだね。
いやいや、もうそういう名前のリスナーさんのことを言ってるじゃないですか、ね、
時代的に実話のもの、実話の話、
昔はたくましいとかそういう、
はいはいはい、
確かに
男らしい、
ワイルドな感じだね。
だからその親が子供に求める理想像が変わってきてるんじゃないですか、その男の子だと、そのなんかなんでしょう、そのマッチョ なんかその何ていうの、男だぜみたいな子になってほしいっていうよりは、なんか爽やかで優しくてみたいな、
そ
んな感じなのかな。
穏やかで、
穏やかで、
いやでもそう、
理想の異性、理想のまあ異性というのが何だろうな、それぞれの像が変わってんだろうね、
はいはいはいはい、
男女像が。
なるほど、そういうことか。へぇ、
はつらつとしたひまりちゃん、元気そうだよね、ひまりちゃん、
太陽のように明るくみたいな感じなんですかね、
そうみたいよ。
面白い、
面白い。 じゃあ最後のニュースになりますけれども、12月の5日また宮崎日日新聞あまたでもないかからですね、ぴょんぴょん飛躍の年に宮崎市動物園で干支の引き継ぎ式ということで、宮崎市にあるフェニックス自然動物園というところがあるんですけれども、まあ、そこで4日、
すごいね、
毎年恒例の干支の動物引き継ぎ式というものがありまして、まあ、動物園でやるんだから動物出てくるだろうって思ったと思うんですけど、12種の着ぐるみを着た職員がアジアゾウの緑とともに登場し来場者の前で、あれですね、バトンタッチを行うというイベントだったということで、主演は人間だったっていう話です、
いいね、
かわいい、
もうわけわかんないんだけどな、
これ ゾウさんはなんか
なんでね、
十二神に関係があるのか、
いやないでしょうね、
関係ないか、
にぎやかしじゃないですか、やっぱり
にぎやかしです、かわいいね、みんな着ぐるみでこうなんかやって何を渡すと思う、
いやわかんない、バトンタッチって言ってますけど、バトンとはってことなんだけど、しかもさ着ぐるみっていうのもさ、なんかいわゆるゆるキャラみたいなのを想像してると思うんだけど、そういうわけではなくて、はい、あの何ですか、ドンキホーテとかで売ってるようなタイプの、ね、あの、うん、何あの動物耳がついてるフードがなんかこうついてるつなぎみたいなやつあるじゃないですか
はいはいはい、
あれです、
愛おしい、
あれです、
いや愛おしいですよ本当に、
ゆるくていいねこれね、
ゆるくていいね、
素晴らしいな、
かわいいです ね、
結構こうね、あ九州のニュースはねゆるいのが多いんですよ、
そんな気がする、宮崎ですもんね、
うん、あーかわいい、なんか映像見てますけどかわいいですね、とって
も
ほほ笑ましいですね、
あ来年はウサギなんですか、
ウサギなのよ、
ゆるくていいですね、
ちょうど私はねうさぎ、うさぎ飼って
る、そう、ババさんうさぎを飼ってらっしゃるということで、
うさぎの会なんですけども、
何
ラビ、
ラビ、
ラビエです、ラビエ、
ラビエ、ラビ、
ラビット、あの裸美しい江戸の絵です、
え漢字もあるんですか、
あります、ババラ、ババラビエ、
ちょっとこれは
ババラビエちゃん、ババラビエ、なんかかっこいいですね、ババラビエ、
ババラビエ、もうなんかすげえ濁点が多い、ねまあ、ラビエはね、人生って意味が命って意味なんですけど、
そうなんですね、
ラビ、ラビですね、うん、
ラビ、
ね、
かっこいい、
あのウサギは持ってツーショット撮って年賀状を作りたいと思います、
ウサギと共にやってくるんですね、あの
ウサギと共に、まじ、うん、平井さんいなく
なる、あのね、今ね一瞬落ちたっぽかったっす、俺復活しました、
なんか俺が全力でこのうさぎボケをしてるのになんかもう平井さんが黙ってるからもうすごいってなったよ、
それ本放送で聞きます、じゃあ
こんな気持ちにさせてくんのって思った平井くん、
あ
びっくりだった今
一瞬落ちたっぽいっす、あの復活しました、はい
よかった、安心しましたよ、はい、まあねうさぎ同士ということで、
はい、そうらしいんですよ、知らなかったです、うん、はい、
そうです、
なん
すか、うちの母がうさぎ年、うちの母がうさぎ年ですね、
あ、そうです、そうなんですね、
うん突然の年齢ばらしっていうみたいな、
お母さんのお名前は、
うん、あけみです、
あけみ、
素敵ですね、す
いや、うん、すごい スナックにありそうですね、
そうなんですよ、あの全国にねスナックあけみはたくさんあるんですよ、
う
ん、
めちゃめちゃありそう、
多分名前がそのままスナック名になってる、スナックだと 1位なんじゃないの、あけみ、
なるほどね、もうママの名前がそのままあれか、
いやー、あけみママいいな、
いいな、
でもスナックチャイコやってほしいけどね、
それは普通に行きたいね、
やりたいですよ、
うん、
やりたいです、
前スナック行ったらなぜか君がママだったよね、
あ、そう、途中からなんかママが
何も知らずに普通にスナック行ったらなんか君がママやってたよね、
あ、そう、ま、
たまたま
ママがなんか、いや、そう、まあ同じ、たまたま、そう、ババくんと、
たまたまであれ、
たまたま、いや、スナック行ったらババさんいたんですよ、
うん、
びっくりしたんですけど、あそこのママがそう、いや、何のもあれですよ、約束もしなく
別
で、
あ、それすごいわ、
ていて、
そう、ババさんが早々にママ、
そうそうそう、ババさんがたまたま名古屋からいらっしゃっていた時にたまたま私もそのスナック
新橋で飲んだくれてる、
はい、うん、
す
ごい。ママがね、あの途中から中に入りなさいって言って、あなたちょっともうやってって言って、ママがカウンターに座って飲んでいて、うん、その指示を中からすごい聞いて、そこにあるから、それはあそこにあるからって、あ、はいはいっつって、
ディレクターはいるみたいな感じ。
そういうので、
えらいおじさん喜んでたよ。
まあそうだろうね。
えらい喜んでた。
喜ぶだろうね。
楽しいですよね。
いやーいいな。
スナックね。スナック楽しいですから。さあ、
はい、
こんな感じで全ニュース終わりましたね。
はいはい、ありがとうございました。
第2回目も終わりました。はい、なんていうんですかね、今年もだからこれは、
うん、
まあ。これもあと2週間くらいなのかな、この第2回放送終わったら。
いや
1、2週間くらいで今年終わるのかしら。
今年は本当に早かったような気がするんだね。
早かったですね。
毎年言ってます
けどね。毎年言ってますけどね、
うん、どんどん早くなっていってるからね、体感。怖い怖い、
なときめきが少なくなってるからって
。あら、
あのあらこの前、いや俺暇があればその NHK オンデマンドを見てるんですけど。
偉いね。
はい、
偉い偉い、教養ですね。
だね、チコちゃんのやつで、
うん、
なんで大人の時間が早く進むように感じちゃうのみたいな。だからもうときめきが減ってるから。例えば具体的にね、夕ご飯でハンバーグ出てきましたと。
ああ、うん、そうかそうか。
そしたらその時にね、子供は、うわハンバーグだ。
まあ大喜びですよね。
そう、ナイフとフォークも使い方もさ上手にできないじゃん、
はいはい、
頑張ってギュギュって、うん、あ切れた切れたとか思いながら食べて、うん、うわジューシーみたいな、今日は、うん、なんかデミグラスソースだ、人参嫌いとかいろいろ気持ちあるじゃん、
うんうんうん、
大人は、うん、ハンバーグだ、
まあ、確かに
だもんね、
無だね。
でも振り返った時に連想されるっていうか思い出される記憶のポイントとかスパイクがね減ってってるからっていう話らしいですよ。
なるほど、
なるほど。
まあそれは本当にそうかも。
じゃあどんどん新しいことをやればいいってことなんですかね、つまり。
そう、なるほど、ときめけばいいのよ。
なるほど、
ときめいていきましょうみんな。
そう、避難訓練したり
それ先週の放送ですから、先週の放送、
前回の放送かロールプレイング避難訓練したりね。
いやなるほど、じゃあまあ来年の目標はじゃあそういうことにしますよ。あの別に避難訓練じゃなくて、ええ、ときめきを求めて新しいことを積極的にやると、
うん
うん
うん、
1年の体感時間を伸ばそうっていうね。
まあ、めちゃめちゃいいね。
あ、いいじゃないですか、
うん、
そうしていきましょうよ。なんかもう驚きと緊張と発見喜び、ね、うん、
いい、
よくある
温泉でも行きましょう、
うんうん、バゲットリストみたいなものですよね。やる人生でやりたいこと、100のリストみたいなこととか、
なんかそういうのも作ってみるかな、
うん、ちょっとありかもしれないね、それね、
うん、
あとあの
1ヶ月に1個やる、
それ大事、
あ、どうぞどうぞ。
いやいやいや、なんかね、その最近そのやりたいことリストとは多分真逆なんだけど、あのこんなことがあったからトラブルを回避できたよリストっていうのをつけ始めたんですよ、
は
い、ライフハック。まあ要はその何、例えば事前に準備しておいたからセーフだったこととかって案外忘れちゃうんだよ。
忘れる、
うん、でさ、そうするとさ、実はなんかこういうことやっといたからトラブルが発生しなかったっていう事実を忘れてしまうから、なんか自分は大きな力によって守られてなんとかなっているっていうふうに思ってんだけど、実は毎日ね視線をかいくぐってるんだよ、
はいはい、
それを自分で認識し直した方がいいんじゃないかっていう試みです。
でもすっごいいいと思う、俺これ前この失敗やったわとか、
そうそうそうそうそうそう、
前もこのかいくぐり方したなってたまにあったりする、
うんうん、あるある、そう、それをちゃんとね記録に残した方がいいんですよ多分。
例えばもうタクシーはもうアプリで予約しておく
とか、ああそうね、でそれのおかげで何かに間に合ったとかっていう、う
ん、とか、
う
ん、はいはいはい、
なんかそれさえ忘れてしまう時あるもんね。
あるある、あるんだよ。
いや忘れますよね、なんかもう人生は失敗の連続なんで、本当に
学ば
ない
。
そうなんですよ、忘却していくんですよ、うん
ね、
失敗と忘却。
だからそのこの間、なんだっけ、スズメの戸締まりを横浜のララポートに見に行った時もさ、チケットだけ先に取ってあったんだけど、うん、なんだかんだ言ってすぐパッと着くと思ったら意外と遠かったんだよね、うん、でね、
はいはい、
あの俺生まれて初めて東京駅から新横浜まで新幹線乗った。
えやばすぎる。
でもまあそれのおかげで間に合ったみたいな感じだったんで
映画代金くらいなんじゃないですか。
まあそう思うそう思う。新幹線2000円ぐらいかな。そのぐらいで行けるんで。
いやいや、オーバーしとるがな。
でもさ、それでさ、30分も短縮できたんだよ。すごくない？やっぱ新幹線ってすごいなと思って。
すごい。
なりふり構わず。
新幹線早い。よかったね。
いやでもさ、そういう新幹線に乗ったっていうこと自体も忘れてたわけ、うん、でちゃんとメモ帳に書いてあったから、今パッと見たら新幹線に乗ったから間に合ったって書いてあった
んで。いやでも俺はその真逆のだからこともすごいやってるね、うん、京都のすっごい高いなかなか取れない料亭を、
はいはい、
まあ、料理屋を予約してもらって、
はい、
ババア来ちゃいなよみたいな社長さんに言われてね、
はいはいはい、
はいはいはいはいはい、
でうわ行きますみたいな、
うん、
名古屋近いっすっつってうわってルンルンしながら飛び乗った新幹線がもうね、もう富士山の横を通り過ぎた瞬間にあれ来たないなっつって30分とか
うわ
着くんだけどなと思って、
強烈だな、
30分経っていい加減にんって見たら天竜川が横にあって
浜松じゃねえか、
ってなってもう平謝るよ。
うわ。
でそのまま新横浜でも止まんねえから望みだから。
あそうかそうかそうだね。
でももう虚無の1時間
として。
辛いなそれな。
辛いな。
私しゃあないからもう新横浜でお土産でフリスクの壁面に新横浜ってJR の看板が印刷してあるお土産を買ってから京都に向かいました。謝るためだけに。もう会食終わってる時間に着いたからさ。
そうですか。
すみませんでした。
土下座ですね。もうね。
っていうのを経験してから名古屋では必ずホームをダブルチェックしてる。
ああ、それは大事大事。
名古屋のホームね、まず分かんないね。本当に右と左に2車線しかなくて。
そうなんだ。
そうだよね。
ぼーっとしていっちゃうとね。
とんでもないこと
になる。迷うことがないから、うん、あれどれだっけ今日何番線だとかやってチェックすんじゃん、
はいはいはい、
っていう行為がないから、東京だとこっちねとかでパーって行っちゃうから、
なるほど、うん、
急いでると特に、
へ
ー気をつけてください。
いやー危ないですね。
いやー危ない、それは危ない、うん、
っていうのをメモっとくんでしょ。
そうそう、
この時ダブルチェックしたとか、
そう、ダブルチェックしたから大丈夫だったんだっていう、そうね、ヒヤリハットリストみたいなものをちゃんと作って
ます。ヒヤリハットリストね。
ヒヤリハットリストね。
これ案外いいと思いますよ。そうするとなんかこう成功体験が積み上がっていくから、要はなんとかなったという、うんうん、
しかも自分はちゃんと予防ができる男っていう感じも
する。そうその自己肯定感も高まるっていうね、うん、これもやっぱ多分あれだよ、ニューヨークのパワーエリートの間で流行るよきっと。
セルフなでなで yourself
と、なでなで yourself を朝セントラルパークでして出社して、うん、会社ではヒヤリハットリストをつけながら仕事をする。
ヒヤリハット
、ね、寝る前に読み返してね、今日も一日こんなことやってたんだなっつって、ね、あ
ーハクハヤパークハヤトみたいなスペルも
ヒヤリハットみたいな
どんな
しろ
言うとりますけどね、
いい言うとりますけど、
はいはいはい、というわけでじゃあ
締めますか、ね、締めましょう、はい
はい、
というわけで、ワールドハッピーニュース、今回のお相手は、平井と
ババと
チャイコでした。
バイバイ、
バイバイ、
またね。